会、それからヘブル人クリスチャンの手紙ですね、3つほど出てきていますので、交互にお読みしていきたいと思います。じゃあお読みさせていただきます。ピリピ教会のパウロの手紙2章6節から8節。キリストは創造主ご自身であらゆる方なのに、創造主の栄光や特権に執着されないで、それらを放棄して卑しい人間となり、使えるものとなられた。そして人間の姿を取り、私たちのゆえに十字架に引かられ、死ぬまで父である創造主に従順になられた。ヘブル人クリスチャンの手紙2章の14節から18節、せーの。このように創造主の子供たちは皆人間としての肉体を持っているので、イエスもまた同じように肉体を持っているので、イエスもまた同じように肉体を捕らえた。それは人間として死ぬことにより、死の力を持っている悪魔の力を滅ぼし、一生涯死の恐怖に取り憑かれている人々を解放するためである。主は御使いを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。そういうわけでイエスは創造主の御前に憐れみ深い忠実な大祭司となって、人々の罪を償うためにあらゆる点で私たちと同じようになることが必要だった。イエスご自身試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることができるのである。ヘブル人クリスチャンへの手紙4章の14節から16節。ところで私たちクリスチャンのためにあらゆることを経験し、天に昇られた偉大な大祭司である創造主の子イエスがおられるのだから、私たちは信仰をしっかりと持っていようではないか。大祭司は私たちの弱さを思いやることのできない方ではない。罪は犯されなかったが、すべてのことにおいて私たちと同じように誘惑を受けられた。せーの。だから私たちは創造主の憐れみを受け、恵みをいただいて、時期にかなった助けを受けるために、確信を持ってこの恵みの創造主に近づこうではないか。アーメン。一言お祈りさせていただきます。恵み深い天のお父様、今日の日をありがとうございます。一人一人あなたがこの場所に集めてくださり、そして救ってくださったことを覚えてありがとうございます。主、どうぞこの時を通して主を賛美し、主の御言葉を聞くことができますように導いてください。今日の時を感謝して、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今日はですね、信仰2ということで、今年に入って回復というテーマでいろんなことを学んできています。次のページお願いしますけれども、信仰の回復、それからビジョンの回復、人間関係の回復、この3つについてですね、少しこれからおそらく6月7月ぐらいまでかかるかもしれませんけども、学んでいきたいなというふうに思っています。先週は信仰とは何ですかということの話をしましたですね。見えないことを確信させてくださる力ですよということと、創造主がなさろうとしておられる計画が自分たちの中に起こることを信じる、そのことを学びました。そして5月頃にはビジョン、そして人間関係を少し学んでいきたいなというふうに思っています。皆さん、一つ質問をしたいと思いますけども、今から2人の写真を見ていただきますが、もし皆さんが人生の相談をするとしたら、どちらの方にお願いをされるでしょうか。ちょっと見ていただきたいと思います。よく似てる2人ですね。よく似てる2人ですけども、よく間違えられます。どちらかがどちらかで、どちらかがどちらかですね、はい、よく似てる2人ですけど、もしあなたが人生の相談をするとしたら、どちらに任せるでしょうか。もちろん、いや、どっちもという方もいらっしゃるかもしれませんけれども、どちらに任せるでしょうか。ちょっと考えてください。なんかちょっと人生の相談をしたいなと思う場合には、白か黒ですね白の方か黒の方か、左か右かですけれども、じゃあ左の方にお願いしたい、はい、1人じゃあ右かな、まあ、どうしかないわ、右かなって、はい、2人とも任せられないという方いらっしゃいますか、はいはいですね。まあ、どちらかというと、おそらく右の方を選んだ方がいらっしゃるかなというふうに思います。というのは、まあ、右側の人ですね、私とは過去に何年間か、まあ、いろんな関係があり、話したことがあり、まあ、何か話すとすればこっちの方がまだマシかなですね。よく似てますので間違えられたりをします。まあ、一番最初はテレビにこのジョイマンという、何ですか、いろんな面白いことをする人ですけれども、それが出た瞬間、うちの姉が電話をかけてきました。あなたがテレビに出てるんですね よく似てますけれども、違いますね、はい、右側の方におそらく何か相談をかけたり話をするかなというふうに思います。それはやはり関係があるからこそ、まあ、右の方にどっちかといえば右の方に人生の相談でもしようかなというふうに思うかなというふうに思います。じゃあ次お願いいたします。じゃあ皆さんは人生を預けるとしたらイエス様とこの世の中、イエス様と人間、どちらに人生を預けるでしょうか。もしくは預けておられるでしょうか。先ほどは、まあ、右側の方のある関係がある人に人生の相談を任せる。じゃあ人生を全て預けるとしたらどちらに預けておられるでしょうか。まあ、実際イエス様かなと思いますけども、でも何かいろんなことが起こってくると、どっちに預けてるんだろうかな、一体私の人生どこに預けてるんだろうかなと思ったりもします。実際にじゃあイエス様本当に信頼して私の人生預けてるんだろうか、自分自身に対して時々問いかけをする時もあるかもしれません。私たちも人を信頼するという時には2つのことを通して考えてみるのかなと思います。1つはその人が過去に何をやったかですね、を通してその人を信頼するか信頼しないか、そういう立場になるのかなというふうに思います。もし過去にひどいことをした、じゃそういう人に対して皆さんは信頼することができるでしょうか。過去にこういうこともした、ああいうこともした、ひどいことをした、その人に対して信頼を置くことができるでしょうか。もしくは過去に一回も約束を守ったことがない人に対して信頼を置くことができるでしょうか。過去に一回も約束を守らないで今回だけは約束を守りますと言った方に対して、じゃあ 100% 信じますということができるでしょうか。そしてもう一つはその人の性格、品格を見るのかなというふうに思います。何でも適当にする人に対して私たちは信頼を置くことはできません。何でも過去にいろんなことを適当に適当にやってる人に対して今回はちゃんとやりますと言っても、本当にやれるんだろうか、そういう思いになってしまいます。同じように私たちもイエス様を信じましょうと言っていますけれども、盲目的に信じると人生にいろんな問題が起きた時に私は一体本当に信じているのかな、どうなんだろうかな、そんな揺り動きが出てきます。イエス様が過去何をされたのかなということを考えずに信じると、今こういう問題に起こったけれども大変なことがある、イエス様本当に信じているんだろうか、そういう思いになってしまいます。人生を預けたはずのイエス様に対する信頼が揺らぐ時があるのかなというふうに思います。ですから私この時間少しですね、イエス様が過去に何をなさったのか、どういうご品格なのかっていうのを少し学びながらイエスキリストに対する信頼をもっと厚くしていただきたいなと思います。時々クリスチャンと言いながら盲目的にイエスキリスト、はいはい信じますと言って過去に何をなされたのかあんまり考えずに、まあまあ信じておいて、でも人生の大きな問題にぶつかった時にそこから離れていってしまう方を時々見ることがあります。今日私たちが読んだピリピ教会のパウロの手紙2章の6節から8節ではイエス・キリストの存在こういう存在ですよと書かれている部分があります。6節から8節までもう一回お読みしたいと思います。ピリピ教会のパウロの手紙2章の6節から8節一緒にお読みしていきましょう。せーの。キリストは創造主ご自身であられる方なのに、創造主の栄光や特権に執着されないで、それらを放棄して卑しい人間となり仕えるものとなられた。そして人間の姿を取り私たちのゆえに十字架にかかられ、死ぬまで父である創造主に従順になられた。アーメン。ここでイエス・キリストは、イエス様は創造主だと語っています。もっと簡単な言葉で言ってしまえば、王の王だ、主の主だ、全ての支配者だ、そういうふうに置き換えることができると思います。パワーポイント次のページに、はい、やっていただきたいと思いますけれども、ここで見てみるとイエス・キリストは創造主だとそう書かれています。 すべてを作られたお方、まあ簡単な言葉で王の王、主の主だと書かれています。すべての支配者だ、全宇宙の支配者、そして完全に清いお方だと聖書では語っています。じゃあそのお方がどうなったと書かれているでしょうか。卑しい人間となり、使えるものとなられた。王の王、主の主である方が卑しい人間になられた。一つの箇所の中に真逆の概念が出てきています。完全に清いお方が卑しい人間、罪だらけの人間の世界に来てくださった。そして使える身となられた。英語で見てみるとここ Born the Servant、 そう出てきています。サーヴァントというと奴隷ですけども、 Born the Servant と出てくると働きをしても価値さえもらえない、対価さえ払ってもらえない、一番下の一番低い奴隷のことを指しています。まあ、奴隷でもこう身分があると思いますね。仕事をしてお金がもらえる奴隷と、それから仕事をしてもお金がもらえない、全く価値のない奴隷、使い捨てのような奴隷。イエス様は王の王、主の主、創造主である方にもかかわらず卑しい身分となられた。罪の中に来てくださった。ボーンサーヴァント、一番低い身分になって来てくださった。全く正反対の世界に来てくださったということをこの文章の中を通して見ることができます。普通人間は年を取るとなんか平社員よりも部長になりたい、使える側よりも使えられる側になりたいというのが人間の差がですけれども、イエス様はその反対を行かれました。王の王、主の主、創造主、すべてを作ってくださったお方、すべてを支配しておられる方、一番清いお方にもかかわらず卑しい人間になられた。一番低い人間になられた。一番価値のないそこに来てくださった。そう書かれています。そのことを6節ではこうまとめています。キリストは創造主ご自身であられる方なのに、創造主の栄光や特権に執着されないで、それらを放棄してこられたと書かれています。この地上に来られた時に、俺は創造主だと言いながらみんなから使えられるために来てきたわけではなく、一番低い身分で来てくださったと、そう書かれています。ご自分が受けるべき栄光や特権をそっちのけにして私たち人間のために来てくださったと書かれています。じゃあこの人間の世界に来てくださったイエス様は一体何をなされたでしょうか。まあ、今はイエス様、イエス様とこう言われていますけれども、当時はそうではありませんでした。たくさんの苦しみを受けられました。そして私たちと同じ悩みを持たれました。マタイの4章の2節ではこう書かれています。そこで長い間断食をしておられたが、断食のため空腹を感じるようになられた。イエス様もスーパーマンではありませんでした。私たちが感じるように肉的な弱さ、空腹も感じられた。私たち一食抜くぐらいの空腹は何ですか、耐えることはできるかもしれませんけれども、多くの方々、この世界の半分ぐらいの方々が飢えているその姿をイエス様も経験した。ヨハネの4章の6節では、そこにはヤコブの井戸と呼ばれた井戸があった。イエスは旅の疲れを覚えて井戸のそばに座っておられた。イエス様は疲れも覚えられました。スーパーマンではありませんでした。人間として私たちが感じる疲れも感じられた。ヨハネの11の35節では、イエスは涙を流された、泣かれた、感情があるお方だったということを見ることができます。ルカの4章の28節ではこんな言葉が出てきています。これらのことを聞くと、街道にいた人たちは皆ひどく怒り、立ち上がってイエスを町の外へ追い出し、その町が立っている丘の崖の縁まで連れて行き、そこから突き落とそうとした。迫害を受けられた。まあ、最近モンスターペアランツという言葉がありますけど、この場合はモンスター神道ですね。モンスター神道に追い出された。イエス様が巻物を開いて説教をしたにもかかわらず、それを聞いて神道の方々が誤解し、怒り、街道の外に押し合って、そして崖の外まで追いやられた。迫害を受けられた。 そして多くの誤解を受けられました。イエス様が十字架にかかられましたけれども、ローマ兵隊から見ればこのローマ軍に対して謀反を起こした反乱軍の首謀者として十字架にかけられて、ユダヤ人にとっては自分の主を、自分の神を冒涜した冒涜罪で十字架にかけられました。イエス様の立場から見れば完全な誤解です。イエス様は何か軍隊を作ってその国を治めようとした、そのような方ではありませんでした。でもローマ軍には誤解され、捕まえられ、十字架にかかり、ユダヤ人にとっては冒涜したわけでもないのに冒涜したと言われ、十字架にかけられました。イエス様の生涯ずっと見てみると、私たちが経験する、今の現代で経験するたくさんの悲しみ、苦しみ、怒り、そして誤解、いろんな迫害、疲れ、空腹、すべてのものを経験されたということを見ることができます。そのこと、ヘブルの2章の14節から18節でこう書かれています。イエスもまた同じように肉体を取られた。それは人間として死ぬことにより死の力を持っている悪魔の力を滅ぼし、一生涯死の恐怖に取り憑かれている人々を解放するためである。主は見つかりを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。そういうわけでイエスは創造主の御前に憐れみ深い忠実な大祭司となって、人々の罪を償うためにあらゆる点で私たちと同じようになることが必要だった。イエスご自身試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることができるのである。イエス様が送られたその苦しみを通して、イエス様が語りたいのは、私たちが今受けるいろんな苦しみも分かりますよ。共感してくださるイエス様の姿を見せてくださっておられます。イエス様の一生涯を見てみると、イエス様の関心はどこにあったでしょうか。自分を褒めてくれる、自分に仕えてくれる方々ではありませんでした。弱い方々のところに目線が注がれて、いつもその方に対して何とかしたい、その痛み共感します、その苦しみ共感します、そして癒されたイエス様の姿がありました。目が見えない方、手が動かない方、悪霊に取り憑かれた方、罪人、主税人、みんなからのけものにされるような方々のその弱さに共感しておられたイエス様の姿を見ておられます。私たちも現代で同じ苦しみを味わうと思います。いろんな誤解、苦しみ、迫害、虚しさ、弱さ。じゃあその時私たちは今どこに行ってるでしょうか。人間ですから、いろんな苦しみや悩みや弱さを覚える時があります。人生の虚しさを覚える時もあります。じゃあその時私たちどこに行くべきでしょうか。聖書ではお酒に酔わず聖霊に酔いなさいとそう書かれています。私たち弱さを覚える時に、ああお酒を飲めばこの苦しみを忘れることができる、実はそうではありません。一瞬忘れることができてもその問題は残ったままです。逆に聖霊様を通して私たちそこにイエス様をお預けするときに、そこに解決があります。今日のヘブルの4章の14節から16節でこう書かれています。ところで私たちクリスチャンのためにあらゆることを経験し、天に昇られた偉大な大祭司である創造主の子イエスがおられるのだから、私たちは信仰をしっかりと持っていようではないか。私たちクリスチャンのためにあらゆることを経験してくださった、イエス様が受けられたいろんな苦しみや悲しみや欺きや誤解は私たちのため、私たちはそういうことを経験するときにイエス様のところに行くことができる、それを通してイエス様の共感をいただくことができる、癒しをいただくことができる。15節では、私たちの大祭司は私たちの弱さを思いやることのできない方ではない。罪は犯されなかったが、すべてのことにおいて私たちと同じように誘惑を受けられた。 だから私たちは創造主の憐れみを受け、恵みをいただいて、時期にかなった助けを受けるために確信を持ってこの恵みの創造主に近づこうではないか。弱さがあるときに創造主に近づきましょう。そう語っています。私たちいろんな弱さ、苦しみを覚えるとき、いろんな世の中の方法に逃げるときがあります。あっちに行けばちょっとこの苦しみから離れることができる。でも残念ながら世の中が与えるものは一時的な慰めになるかもしれませんけど、問題解決にはならない。イエス様は私のところに戻ってきてくださることを望んでおられます。今一つちょっと映像を見たいと思いますけども、私いろんな道をイエス様に歩きながら問題が起こったときに他の方向に向かうときがあります。でもイエス様は私たちが戻ってきてくださることをずっと待っておられます。私たち今どこにいるでしょうか。私たちいろんな人生をイエス様歩む、
今楽天か
他の道に歩む時があります。でもイエス様は一緒に歩みたい。私たちの弱さ、苦しみ、悩み、痛み、誤解された悔しさ、すべてご存知です。弱い時にこそ主の御前に出ていくことを通してイエス様は私たちに預けてください。私たちを慰めてくださいます。あなたの痛み分かります、悔しさ分かります。ここに書いてある私たちクリスチャンのためにあらゆる経験を通して私を慰めるためにイエス様が待っておられます。今この時間賛美をしながらイエス様にもう一回戻りたいと思います。イエス様を信じる盲目的な信仰は必要ありません。イエス様が私たちのこと痛みを知ってくださっている、じゃあそこに戻ろう、その信頼を関係のもとにイエス様のもとに戻っていきたいと思います。
ただ一つのこと
信仰は今どこにあるでしょうか。イエス様を信じますと言いますけれども、盲目的な信仰でしょうか。それともイエス様をなしてくださった過去のことを思いながら、イエス様は誠実に私たちの人生に対して約束を守ってくださった、そのことに基づく信仰でしょうか。そして私たち今どこにいるでしょうか。人生いろんな苦しみや悩みや悔しさや誤解やいろんなところがあります。でもそのような問題があるからといってイエス様から離れても何の解決もありません。今私たちはどこにいるでしょうか。イエス様は今私たちを待っておられます。あなたの苦しみ分かっています。あなたの悔しさ分かっています。あなたの涙よく分かっています。だからこそ私と一緒に歩みましょう。イエス様は私たちを呼んでくださっています。今この時間、それぞれイエス様と共に歩むことができますように、盲目的な信仰ではなくて、私たちクリスチャンのためにイエス様が会えることを経験してくださいました。主よ、どうぞそのことを覚えて、私たちイエス様に一緒に歩むことができるのを助けてください。そう短い時間ですけどもお祈りいたしましょう。